イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。ハローエブリバディ。
あはん。
マーチ。
マーチ。
弥生の月でございます。
そうですね。
今週から3月に入りました。
はい。
ようやく春めいてきてますか。
うん、なんかねあったかいよ。
そうですよね、う
ん。着るもの困るもんだって。
だんだんこう真冬のお洋服から春の装いへとチェンジしたいんですけど、まあ、まだ寒い時もあるんでね、
はい、
この変わり目っていうのがいつもね何着ようかなみたいな。
そうですね。
そんな感じですけど、うん、花粉症の方はどうでしょう。
私田舎育ちすぎて全くないんですまだ。
ああそうですか、
はい、
私も今年もおかげさまでないです、
うん、よかったですね、
うん、まあ花粉症ではねお悩みの方はどうでしょう、
はい、
マスク生活をしてて少しは良いのでしょうか。
そうね、
あんまり関係ないかな。目からくるか。
まあ、あの体につけてね家帰ってそのままねシャワーなんか浴びないとそこら中に花粉がついてることになるので。
ああなるほどね。まあ厄介な、
はい、
もうこの際あのもっといっぱい間伐しなきゃいけない山々がいっぱいあるので、
ね、
杉の木を切って、
はい、
広葉樹を植えていかなきゃいけないでしょうね。
そうですね。
広葉樹を植えてどんぐりとかさ、
はい、
そうすると動物さんたちが山の中で食べ物があると、
はい、
こう民家の方に出てこなくなるっていう。
あのビートたけしさんと同じこと言ってるよ。
本当ですか。
同じこと言ってた。
ビートたけしさんと私、はい、気が合ってる。
気が合ってる。
じゃあ独立でいかないと。ということで今週もお届けしましょう。番組のお相手はシンガーソングライター私イネコと
サックス吹きの T ケンジ。
最後までごゆっくりお楽しみください。それでは今週の曲です。お届けします曲は弥生のうさぎ。3月というと別れの月だったりもしますけれども、そんな気持ちを乗せて弥生のうさぎお聴きください。
きさらぎの雪、時は過ぎてゆく。弥生の風が春をもたらす。二番目の風、吹き去りゆく日に。
でもあるし、私にとっては父との死別、
はい、
父が他界する直前に書いた歌です、元気になって家に帰してあげたいな。そしたらお父さんもう少しで桜が咲くよ、一緒に桜見たいねなんて言ってて桜を見ずして旅立ったんですけれど、
はい、
まあ大切な人を失うとしばらく引きずりますね、
はい、
その悲しみから立ち上がるというのは時間が必要だと思います、 そういう方はですね、まああまり力を入れず気を張らず周囲に甘えてもいいと思いますね。寂しいです、辛いです、こぼして泣くだけ泣いて、そして時間が経ったらまた前をねゆっくり向いていただけたらって、そんな風に思いました。ということで3月は桜が待ち遠しい月ということで、弥生のうさぎをお届けいたしました。
また会いましょう。
いらっしゃいということで、
はい、
先々週あたりから、我々の住む千葉県について、
はい、
いろいろねおすすめの場所を紹介しているわけですけれども、
そうですね、
今週からコーナー化しました。
素晴らしい素晴らしい。
コーナータイトルは房総半島いらっしゃい。
まああのね、
はい、
千葉に越してきましたよ、私ね、大学ね、入学とともに、もう数十年、もう30年ぐらい、
千葉歴が長い、
もうブイブイはしたとこたくさんありますよ。
ありますか。
もうね、どっからね、お話ししていいかと思って、いつも思ってるんですけど、
はい、
まあとりあえずね、今回は、はい、
まあ、千葉といえば、
はい、
この、お寺が有名でしょうということ で、
そうです、ね、
成田山新勝寺について、
はい、
成田というと、
うん、
やっぱり成田山と思いますよね。
そうね、
空港、
うん、あとね、うなぎ、
夢牧場、
はいはいはいはい、成田夢牧場、ジンギスカン、はい、
まあ、成田と言っても広いですからね。
そうですね。
で今回は、成田山新勝寺についてお話ししたいと思います。
はい、
私あの監督とも何度か行ってますよね。
そうですね、
うん
うん、
で先週末なんと一人で、
はい、
電車乗って行ってきました。
はい、
初めてです、電車で行ったの。
電車でよく行ったね。
千葉駅から成田線に乗り換えると、
うん、
千葉駅から30分ぐらいで着いてしまうんですね。
あ、なるほどなるほど。
で駅から遠いのかなと思ったら、
うん、
降りてすぐあの、はい、監督と行くときとは反対側の参道が少しほら山道登ってるじゃないですか。
登ってますね。
あのてっぺんあたり。
あ、そうなの。
が駅なんですよ。だからそこからすぐも、ま、
はい、
左に折れて、
はい、
まっすぐまっすぐ歩いていけば成田山新勝寺にたどり着くというね。
はいはいはいはい。
だからなんか、あ、こんなに簡単に行けてしまうんだなと感心してしまいました。
はい、
さて成田山といえば、
うん、
監督もおっしゃってた通り、うなぎ
有名ですね。
川豊さん
でしたっけね。
はい、
まあ、うなぎをねあの焼いてるところ何箇所もあるんですが、
うん、
もう大々的にもう人がねもう列をなして待ってるというお店がね、
そう、一軒だけ、ね、
ありますね。
うん、うん、なんか他のお店が気の毒なんぐらいなんか川豊さんだけすごい行列なんだよね。
だって1階の入り口でもう職人さんが一生懸命さばいてる、うん、その脇を通って店内に入るというね。
リアルでその通り沿いで焼いてる、
そうい
い香りがするんですよ ね、
うなぎ美味しいよね。
私うなぎ苦手なんですよ食べれないけどタレは多分好きよ
じゃあご飯にそのタレだけ食べかけてってことですね。
そうそう、焼き鳥とか好きだから、うん、あれの感覚ですけど、うなぎはちょっと、うん、
はいはい、
私は食べませんだから成田山に行くと何食べよう、うなぎしかないんだけどそんなことないんですよ。結構ねいろんなお店がありまして、タイ料理のお店もありましたし、
タイ料理ってあったっけね。
ありましたよ、うんうん、なんかねあの駅近くは新しめのお店がたくさんあるんですよね。
はいはい。
でそれからさらにこうあの成田山に近くなればなるほど江戸時代の風情に建物がこうガラッと変わっていくと言いましょうか。
はい、
まあ、参道を歩いてるだけでも、
うん、
ザ観光地っていう感じで、
まあお祭りに来てるみたいな感じ、
お土産屋さんも ねいっぱい並んでいて
あってあのね、せんべい焼いたばかりのせんべいを食べさせてもらったりね、
そうせんべい屋さんでね、
あと甘栗ね、
甘栗とか ね、まあ、試食みたいな、
そうそうそう、現在やっぱりお客さん減ってるみたいでね、これ半額にしとくよみたいな、
まあそう思ってたんですよ、監督と行く時、はい、2度ほど行きましたか、うん、
はい、
いつも空いてたじゃないですか、この間、先週末行きましたら、
はい、
すごい混んでた
そうなの、
びっくりしちゃって、緊急事態宣言って自粛ってみんなどうしたのって自分も含めてですけども
はいはい、はい、
私は人がいないもんと思って行ったら、結構いてびっくりしてしまったんですけど、
そんなにいたんですね、
やっぱり成田さんは千葉の観光名所なんだなって思いました。
そうですね、
で監督と行くと、シャッターが閉まってるところとか多いじゃないですか、ま
あ、どこ行っても大体そう、
全部シャッター開いてて賑やかでしたよ。まあ、もうちょっとねコロナが落ち着くまでは皆さんどうぞとは言いづらいんですけれども、
はい、
まあ、その成田さん、まあ、新勝寺ですか、
はい、
入りましてすぐに大本堂があります、
はい、
で大本堂から左手にこう散策していきますと、
はい、
釈迦堂がありまして、
釈迦堂、
そこから階段を上っていくと、大日如来が祀られている光明堂がありまして、
はい、
そのまた奥に薬師如来が祀られているところがありまして、
はい、
でその最後奥の方に平和大塔っていうね、大きな塔が立っているんですね、
はい、
でそれより奥っていうとなんか公園みたいになってるんですよ、庭園、
庭園ね、
はい、書道、ここに載ってないんだけど、ここにあるかな、書道院みたいなね、
今ねパンフレットをね、
パンフレットを
ちょっと見てるんですか、
帰ってきたので、
ね、だいたい1800年ぐらい中頃ですかね、4、50年、560年ぐらいに建てられた建物が多いですね、
は
い、
うん、書道美術館、はい、とかがあって、お池がね3つぐらいあるんですよ、
お池ね、
で成田さん、はい、公園っていう名前のついている散策道がありまして、はい、結構アップダウンがあるんです、これぐるりとね、
うん、
公園も含めて成田山を一周回ると、
はい、
境内巡拝コース所要時間約1時間ということ
で広
っ、私は先週70分かかりましたけど、うん、それでもちょっとショートカットしちゃったんですね、
はいはいはい、
もっと奥までぐーっと行けば、優、に1時間半は歩けたかなと、
なるほど、
いうところでした、
はい、
歴史は古いですね、京都の高尾山神護寺に奉安されておりました、はい、その不動明王から発祥しまして、はい、天行2年っていうと西暦で言ったら939年、うんうん、平将門が反乱を起こして、
はい、
でむんちゃらかんちゃらいろいろありまして、成田さんが開山されたと、ま
あね、
はい、だからもうかなり歴史のある、う
ん、まあ、成田さんね、その新勝寺行って、
はい、
表の門からこう入っていくわけですけども、参道ね、
うん
うん、なんせね階段が大変急すごい階段急だよね、
急ね、
ね、
うんうんうん、
ね、裏から来るとね、
そうでもないんだけど、
そうでもないんだけど、
脇から入ることもできるんだけど、
やっぱり参道通ってと思うと、
はい、
あれすごいよね、
あの階段は結構ももに来ますよね
今一方通行になってましたか、
ね、一方通行にはなってたかな、
表からね階段登って上がって帰るときは脇からね、はい、帰るみたいなことになってましたね、
うんうんうんうん、人の流れがこうね、ちゃんと、
うん、
ごちゃごちゃしないように整備はされてました、このコロナ禍ですから、ね、
はいはい、
うん、まあ、そんなわけで、まあ、千葉といえば成田山って有名なんですけど、
はい、
結構広い、はい、で私思うんだけど、
うん、
参拝料だっけ、
はい、
取らないんだよね、
参拝料って取るの、
拝観料、
あ、拝観料ね、ああそうね、そうね、
うん、拝観料、
うん、
お寺に入ったり神社に入ったりするのに、
うん、
京都なんかは、うん、拝観料必ず払いますけど、 なんか千葉に来て、うん、ここのとこいろんな神社とか大きい神社歩いてみましたけど、うん、どこも拝観料って取らないんだなって感心してるんですよ。
そうか、俺お金を払うという感覚はそういえばないんだ、千葉にいるとね。
ないですね。
ただ修学旅行でね、はいはい、京都とか行きましたけれど、はい、まあ学校なんでね、先生がね、うん、こうまとめて払ってくれたんだと思いますけど、うん、やっぱりお金払うみたいなところがやっぱり認識ありました
けど、全部とは言わないけどほぼ配管料取れますよ、う
ん、はいはい。
で維持費もかかりますしね。
かかりますね。
仕方がないかなと思うんですけど、うん、私も毎回感心するんですけど、うん、こんなに立派な場所なのに、うん、配管料取らないんだ
そうね
と思うと、やっぱり皆さんお賽銭は弾んでくださいみたいなそういうことなのかななんて思いつつ
あちこちだってお賽銭入れる場所あるもんね
そうなんですよね、うん、だからこう番号を振ってありまして、うん、私御朱印帳に御朱印をいただいてくるじゃないですか、はい、成田さんはなんと6カ所で御朱印をいただけるんですよ。
そうなの、
はい、あ。で、うん、御朱印1枚、うん、まあこれ千葉って相場かな、うん、大体300円でいただけるの、
うん
ね、
はい。
でサブ68 1800円か、
うん、結構するね。
でそう思ったら一番大本堂の不動明王だけもらえばいいかな
一番偉い赤レンジャーにもらえればいいっていうところね
釈迦如来もいらっしゃれば、うん、お稲荷さんもね、はい、ありますし、
はい、
大日如来でしょ、
はい、
薬師如来なんて健康、
う
ん、
長
寿、
ね、うん、
大事じゃないですか、
はい、
なんかいろいろあるのにもかかわらず、うん、とりあえず代表して不動明王様でいいのかな。
まあ赤レンジャーね。まあピンクレンジャーとか黄レンジャーはまあちょっとね我慢して
ます
けど。
ということで今回は1枚だけいただいてきました。はい、こういう場合出雲に行った時に出雲大社を見て、うん、
はい、
その後バスで移動して、
ね、
バスで移動しましたから、
はい、
別物ですけれども、
うん、
アマテラスがね、
はい、
こう日本に降り立ったっていう岬でもいただいてきたんです
けど、うん、はい、
なんか別の場所じゃなくて同じ敷地内で何枚もって言われると迷うこれは煩悩なのでしょうか。
煩悩で不動明は何の神様ですか。
神様ってか仏様ですよね。
ごめんなさい、
はい、うん、菩薩不動明、
は
い、うん、ということで、
はい、
まあ、いいところですので、もし千葉にお越しの際はですね、
はい、
ぜひ成田さんにもねお立ち寄りください。その際は私みたいに、
ええ、
もう仏前で、
うん、
ケチケチしないで、
はい、
全部ご祝儀いただいてみてはと思います。配管料も取らないんでね。
そうですね
そこポイント高いなと思っております。
はい、
ということで以上房総半島いらっしゃいでした。
監督と一緒
キフリンココーナー。はい、
はい、
今週は何を話しましょう。
まあ、最近よく言われることが、
はい、
ね、監督は知識が少ないと監督の少ない知識の中から私はいろいろ教わっているってことをよく言われるんですよ。
それは誰に言われちゃうんですか。
あなたです。
私ですね、はい、
たまにはね、
はい、
少しはものを知ってるよっていうところもね、分かってもらいたくて。
あ、なるほど、はい、
で俺の好きなことって知ってる。
監督の好きなこと、
まあ、サックスはね趣味が高じて仕事になってますけれど、それ以外、うん、
それ以外で、うん、いや監督が何かを分かんないです、
まあ、カメラやねビデオ撮るのは好きなんですけど、もともと映画好きなんだよ。
そうなんですか。なんか映画見たお話ってあんまり聞かないですけど ね。
昔ね名画座っていうところにね、高知県のね、
はい、
四国は高知県の名画座ってね、
うん、
ちっちゃいも掘ったて小屋で、
うん、
名画しかやってないのね、
はい、
よく自分の親とね一緒に行ってた記憶がありますけれど、
はい、
で最近ね、
はい、
あんまり見てなかったの映画。
最近の映画、
ね、映画あんまり見てなかったんだけど、
うんうん、
サックス教室ねレッスンしておりますけど、
はい、
自分の生徒さんからね、
はい、
先生何かおすすめの映画はありますかと、
はいはいはい、
言われたわけですよ、
うん、
で あ、そういえば俺映画好きだったなと、
うんうん、
ふつふつと思い出して
思い出した、はいはい、
なんだけど、まあ、サックスを教えている以上やっぱりねジャズとかサックスとか、まあ、そういうね音楽に関わる映画をこうおすすめしたいなと、
うん、ジャズのスタンダードナンバーとかっていうのは、うん、だいたい映画から派生してきてるもの。
そうですね、
映画から広がっていったものって多いですもんね。
多いですね、
はい、
もうね本当にねジャズと言われると曲実は少ないんでね、
なんかこう映画音楽の一ジャンルだったりしてますよね、
うん、そう、あの途中から音楽が映画と一緒にタイアップしたんでね、
うん、
でそれであの世界中に広がったっていうのがありまして、
うんうんうん、
でちょうど私のレッスンしてる方がその方、うん、テナーサックスって言ってね、
はい、
あのまあ、ちょっとわからない方のチェッカーズを想像してください。
チェッカーズ
の、チェッカーズわかんないか、フミヤの横で。
藤井フミヤは分かってます。チェッカーズを生で見た人は結構年齢層上ですね。
まあロカビリーなんかでよく使われる大きい、はい、まあ中ぐらい目のね、あの中音域のあの大きなサックスなんですけれども、
はい、
その生徒だったんで、
うん、
あ、これはねラウンドミッドナイトっていう映画を勧めたいなと思って言ったんですよ、
うん、
で実はこれ、ね、サックス吹いてない人はちょっとわからないのかもしれませんが、
うん、
超有名な、ね、デクスター・ゴードンっていうあのジャズ界ではもう神様のような人が主演を務めていて、
はい
はい、でそこに出てくるあの、ピアノ弾きがあのハービー・ハンコクだったり、
はいはいはい、
まあ、ウィン・ショーターご存知でしょ
コンサート行きましたよ、来日した時に、
ね、ベーシストなんかロン・カーターだよ、
は
あ、あの怒りは長介じゃないよ、ロン・カーターだよ超有名な、
はい、
あのね、バド・パイルもいろんな人が出てるんですけれども、
うん、
まああのまあね、実はこれ 見ていただきたいので、
うん、
あんまりこう内容を言いたくはないんですが、
はい、
まあ音楽の世界にジャズの世界にこう没頭してこう苦悩のね、
うん、
連続というところ、
うん、
その中でこう家族愛だったりそういうものをねこうふっとこう思い出させるという作品なので、
うん、
まああのおすすめはしますが、
うん、
暗いです、
映画が、
うん、音楽は最高。
ちなみにどんな音楽が流れてるんですか？
ね、ボディー&ソウルとかね、
うん、
で私の大好きなあんまり有名ではないですけどチャンズソングとかね、
は
あ、あとブルースの曲とかね、
うん、
何曲も中で出ておりますけれども、
うんうん、
まああと、まあ、ボディー&ソウル、まあ、2本目で言うと身も心もってやつですね、
はい、
うん、あとそうね、まあ、ラウンドミッドナイト、ね、映画と同じタイトルの、
はい、
曲が使われていたりなんかして、
映画でありながら音楽鑑賞ができる
そう、だってもうね
超一流の
超一流、この組み合わせねえよという、
なるほど、
これは絶対見とくべき、
うんうん、
ただしあの責任を持ちません
暗いストーリー
そうそうそう、でもジャズを好きな人は、
うん、
あのこれは見とくべきだ、自分の一緒のうちでね、
うんうん、
見たって必ずね言われる作品なので、
はいはいはい、
おすすめです。
ジャズ界の人の、ね、会話って濃いですからね、
うん、俺もよくわかんない
あの映画知ってるか
そうそうそうそう、
知ってるか、あのフレーズがどうの、ね、まあ、濃い会話がありますから、
はい、まあ、あのそういう映画が、ね、他にもたくさんあるんで、
うん、
またね、
はい、思い出した
思い出した時にね、
はい、
続けてお話をしたいと思いますが、
はい、
ぜひぜひ今ねコロナ禍の中、
うん、
まあ、ご自宅でね過ごす時間も多いと思います。なんか昔見た作品とか、
うん、
まあ、誰かにねこう勧めてもらったね映画なんかをちょっとね楽しむ時間にも使ってはどうでしょうか。
そうね、はい、映画と音楽鑑賞を兼ねるっていうのもナイスアイディアだわね。
はい、
監督にも知識ってあるらしい稲子のルルルン幸せということで、今週から新コーナーを始めます。ルルルン幸せというのは、私稲子が、最近ですね小さな幸せを見つけたよというのをトークしていくコーナーにしたいと思います。初回の今週は、私稲子の小さな幸せ、回転寿司に行ってきたということで 先ほどですね、収録前に監督と一緒にスシローという回転寿司に出参りました。目的は回転寿司に行くのに目的があるわけですけど、おうどんが食べたいということでスシローに行きましたの。今日は平日なので、平日ランチ価格で、かけうどんが130円、ね、130円でおうどん一杯食べれるってすごくないですか。そして、おうどんを食べたその脇に、まあ、お皿が一つ二つ、必ず頼むのがエビアボカドです。そして卵、子供かよと思うかもしれませんけれど、私はあまり生ものが好きではないので、まあ、生もののお刺身食べれるとしたらマグロがちょっと、イカちょっとくらいで、サバ無理、ブリ無理いろいろ好き嫌いが多いんですけれども、回転寿司だとエビアボカドと卵とっていう風にいただいたりします。コロナ禍で外食がはばかれる、まあ、こんな時期なんですけれども、まあ、感染対策バッチリされているお店ならちょっとぐらいはいいかなと思ってランチに行ったりします。今日はですね、久しぶりに回転寿司に行って好きなものを好きなだけ食べれて幸せでしたっていうお話。番組はですね、今月から少し改編していこうと思っています。先ほどから、お届けしています通り、房総半島いらっしゃいという新コーナーもできました。そして、定例の、キフリンココーナー、そして新コーナー、これルルルン幸せ、小さな幸せをお届けするそのコーナーと、そのこの後ですね、ダダコバンド、チームダダコの、告知コーナーなどなど、番組も改編してお届けしていきます。この番組を聞きながらくすっと笑ったり、ほっとしたり、まあ、小さな幸せを見つけてくれると嬉しいなと思います。まあ、日本人はお寿司が大好きだったりしますけど、回転寿司いいですよね。なんか回転寿司がこう勢力を伸ばしつつあって、他のお寿司屋さんどうされてるんだろうってちょっと心配になりますけれど、まあ、高級なお寿司屋さんとか、私はお刺身が苦手だからあんまり行かないんですけども、皆さんはどうでしょう。回転寿司気軽に行かれたりなさいますか。こんな時もですね、テイクアウトもありますので、美味しいものを食べて元気を出していただきたいと思いました。以上、ルルル幸せのコーナーでした。
監督と一緒、
キフリンコ後半。
そうですね、
はい、
はい、まあ私のね、少ない知識の中から、
はいはい、
ね、映画の話をねちょっとしましたけれども、うん、
はい、
なんかありますか、自分でもこう、なんかこう、この映画良かったなっていう映画。
そうですね、
うん、
ありますけども、
はい、
やっぱり古い映画になっちゃいますね。
古い映画、
ただ監督ほど古くはないですかね。
え、古くない。
E.T. 私のもうベストワンは E.T. ですよ。
E.T.
E.T. こう
あーね、俺映画館で見ましたよ E.T. は。
私今まで映画館で映画を見て、うん、E.T. だけですよ。5回も映画館に行
って。あ、そんなに行ったの。
見ました。
そんなに良かった。
大好きでしたね。なんか、
うん、
あれを見ると本当に E.T. は存在すると思って信じ込める世界観じゃありませんでした。
うん、はいはいはいはい、
なんかそういうのが好きです。
はい、
信じ込めるやつ。
信じ込めるやつね。
だからこう怖いお話だったり、
はい、
まあ、バイオレンスな、なんかあってほしくない、
はい、
いてほしくないと思う映画はあんまり好きじゃないんだけど、
うん、
こんなことがあったらいいな、
まあ、夢のようなお話ですよね
っていうのが好きかな、うん、例えばだけどフラッシュダンス、
はいはい、見ましたよ
とか、うん、まあ、こんなことがあるといいな、
うん、
って思える映画は大好きですね、うん、それとやっぱ古い映画っていうと、
はい、
嵐が丘、
嵐が丘、はい、
エミリー・ブロンテ原作の嵐が丘という映画も、うんうん、はい、いろんな俳優さん女優さんで映画化されてるんで、はい、どれって言えないんですけど、
うん、
一番新しいので言っても1990年代に作られた映画だったと思いますよ、はい、最後に見たやつ、
はい、
嵐が丘という物語そのものが暗いんだけど、はい、
まあそうね、うん、
こう先祖代々同じ宿命を繰り返す的な物語なんだけれど、
はいはい、
そこにその男と女の、うん、なんだろう、こう凝縮されてる愛憎劇があって、
はいはい、
学生の頃見て、
うん、
まず本を読んで、はい、難しいんですよね、英語の古典なんで、あの訳されてる文章が、
はい、
とっつきにくいんですけど、なんかよくわかんないまんま読み終えて、
はい、
何年かしてからもう一回読んだら違う角度の話が見えてきて、それから数年後さらにもう一回読んでみたら、おぞましいまでの女の差がとか、
はい、
男の差がを感じられ、
はい、
年相応にいろんなことを感じる物語だったので、
はい、
改めて映画で見て、
はい、
映画はその長編の物語をすごくあらすじかいつまんで映像化した感じで見やすかったです、はい、
映画はね、本当ね、あの自分の世界観が変わる、うん、
変わります、
はい、
どういう系統のが好きですか？
いや、俺何でも好きだけど、あのね、西部劇が好きでしょ、
うんうん、
あの黄色いハンカチ、
黄色いハンカチは高倉健さん
ピンク、黄色いリボンか、
ピンクじゃない、
ね、黄色いリボンね、うん、とか、あとね、もう中世ヨーロッパのローマ帝国の、あのテルマエロマエじゃないよもっと古いやつね、
テルマエロマエ好きよ私、
うん、だし、あの、まあ、あの自分の親の影響もあったんだよね、
うん、
ヒッチコックとかね、
なんか昔さ、私、うん、たちが子供の時代はさ、うん、よく夏休みになるとヒッチコックとやってたよね、
やってたやつ、
鳥とか、ね、
うんうん、あとなんだっけ、うちの神さんが、うん、
ケイジコロンボ、
そうそうそう何やってくれ、まあ、あの日本にもね、
うん、
あの素晴らしい映画はあって、
うん、
あのね、名画座でね、白黒だったんだけど、
うん、
なんかこう当時高校生でしたか、高校、そうね、2年生ぐらいの時に見た映画で、
うん、
まあ、命短し恋せよ乙女って
知ってる、はい、命短し
恋せよ乙女っ て, って、あれね、あの時、あの、まあ、要はあの公務員だったのかな、ちょっとある史上そんなに覚えてないんだけど、公務員で定年してっていう、こう、まあ、仕事の帰りにこうブランコに乗って、こう一人こう寂しく命短して歌うんですけど、なんかその情景が、
うんうん、
あのとても、あの心に今でもその歌は残っていて、
うん、
古い歌と言われると命短しでしょ、
うん、
あと古い映画といえば日本の映画の泥の川、
あ、見たことない、あの
加賀まりこさんの、
はあ、
ね、これはこの映画をね、あの太宰治賞も撮ってんだよ、
そうなんです
か、そうそうそう、あの売春というかね、売春宿の話なんだけどね、
はいはい、
もうどれのか、もう超美人の加賀まりこさんの、
加賀まりこさん、はい、若い時お綺麗でしたよね、
はいはい、白黒ですけども、ぜひ、はいはい、日本の名画でございますので、ぜひぜひ、
私からはね、やっぱ鬼滅の刃だよ、
新しいな
鬼滅の刃、
うん、
私そんなに興味なかったんですけど、
はい、
ぶっちゃけね、
うん、
で息子がほらアニメ見ててさ、
はい、
毎週ね、はい、深夜、
はい、
なんかちょっと見たんだけど怖っみたいな、
怖
っ怖っと思って、うん、私こういうの無理って思ってたんですけど、はい、息子がその映画見に行って、もう超良かったと、
ああ本当に、
もう映画館で俺初めて泣いたかもしれないって、
はいはい、
うちの息子やっぱり映画が好きで、
うん、
一人で、まあね、公開されると見に行くんですよ、
はい、
なんでも、
はい、
で一人で見に行ってすごいよかった、うん、あれ見た方がいいよ、
うん、
って言われて、
うん、
でじゃあ一人で行くのはほら怖いかもしれないから、
はい、
一緒に見に行ってくれないかなって誘ったわけ、
はい、
そしたら初めてですよ、
はい、
あの 次男ですけど、うん、一緒に映画見に行ったの、
はい、
泣いちゃったもん、深くにも
深くにもね、もうあの見せちゃった、泣き顔を見せちゃった
、まあ、息子も泣いてたけど
同じじゃん、
私と言ったの4回目なくせに、ま、4度目でもまだ泣けたらし
い、うん、いい子だね
あのね、なんだろう、物語性とあとそのキャラクターが発する言葉、
はい、
セリフにすごい染みるものがあるんだな、うん、
はい、
なんかね、アニメだから、私アニメ好きじゃん、
うんうん、そうだね、
ディズニーアニメも好きだし、はいはい、あの宮崎駿さんのものも好きだし、だけど少年漫画はどうかなと思ってたんだけど、うん、はい、いやちょっと深くにも泣いた、まあ、もう皆さん、ね、ご覧になった方多いと思うんですけど、
はい、
まだの方はまだやってますもんね、
まだです、私、
あのぜひね、はい、見ていただきたいです、
ね、
あの最初の方はね、うん、うーんと思って見てると思うんですけど、
はい、
最後迫りくるものがありましたね、で、あの今回の、まあ、テーマになっているのは煉獄さんですけど、
はい、
煉獄さんにまたすぐ会いたくなります見終わったそばからもう一回煉獄さんに会いたいって、
まあ、知らないね、私にとってはその煉獄さんの顔もすらも分かりませんが
主人公は炭治郎くんって言うんですけど、
あ、それはもう知
って
る顔はね、
はい、炭治郎くんがいい子なんですよ、
うん、
いい子なんだけれども、今回の映画に今作に関しては、はい、見終わったそばから煉獄さんにもう一回会いたい、
会いたいんだ
もう一回見ればもう一回会えるっていうね、
なるほどね、うん、そうですね、
まあ、そうは言ってもね、私も一回しか見てないですけど、はい、面白かったですよ、
はい、
いいですね、現実逃避できて、
ね、現実逃避できて
ちょっとこうほら気分転換になるじゃないですか、
なりますね、
見てる間だけでもね、まあ、皆さんはどうでしょう、もしお好きな映画、おすすめの映画がございましたら、はい、私たちにお便りください、はい、お便りの宛先を申し上げましょう、はい、ineko.rainbow@gmail.com、
はい、
レインボーマジック宛てにですね、まあ、映画これおすすめよ、こんな話だったよ、
はい、
ここがツボみたいなそんな感じでお便りいただけたらと思います。チームダダコのコーナーということで、先ほどもちょっとお話ししましたけど、今週からコーナー枠をきっちり分けてお話ししております。
はい、
チームダダコのコーナーです。
そうです、あの日々ね、はい、あのトークしてると、うん、自分たちがねバンドマンだってことが知りそうになっちゃうんで、トークがね
トークでね、
はい、なのであのちょっとね音楽のコーナーはちょっと保っときたいかなと
、まあ、このチームダダコとしてレインボーマジックもお届けしているわけですけども、
はい、
まあ、今年2021年3月から心機一転、
はい、
ラジオ番組もちゃんとラジオらしくやろうぜ、
はい、
ということでコーナー枠をね、
はい、
改編いたしました、
はい、
ずっとほら今まではさ、
うん、
2人でオープニング始まりました、曲1曲かけました、
はい、
あとずっとだべってる感じ、
だべってる感じ
で、リスナーさんにしてみたら、
はい、
2人の話を盗み聞きしてるような聞き方だったと思うんだけれども、
はい、
ちょっと反省しました。
反省した、
うん、監督と2人でやる前は、
うん、
いろんなあの女の子でアシスタント入れてましたし、
はい、
まあ、最近ほら奈々ちゃんが年に何回か出てくれてたじゃない、
はい、
でこうそういう臨時アシスタントさんがいる時と、
はい、
監督とやる時と、
うん、
なんか違ってしまって
る、違ってしまってる俺に遠慮してる、
いやいや遠慮してるっていうか、お任せしてだれてる、
だれてんのか、
うん、
うん、
それがやっぱいけないな、
はい、
私発信じゃないと、
うん、
アドレスがさ、
うん、
イネコドットレインボーなの。
そうだよ、うん、
まあ、昔のま
ん
ま、
うん、
監督のレギュラー化する前の番組のまんまだから、
はい、
イネコしか名前が入ってないんだけどさ、
うん
うんうん、だからちょっとちゃんと喋ろう、
はい、
で 気持ち入れ替えたの。
入れ替えたのね、
うん、
今日はそれをもう ご存分に披露していただいてるのね。
でもう今週で力尽きそう
でも一人のコーナーいいじゃん。
そうなんですか ね、うん、まあ、ルルルン幸せコーナーにしてるんで、
はい、
たわいもないその時その時気になったこととかおしゃべってみたいなと思ってますけど、はい、たまにやっとかないとね、
うん、
監督がほらいらっしゃらない時に、
うん、
時々私ワンマントークやるじゃない。
そうです。
あれね、撮り直し撮り直して3時間ぐらいかけて番組作って
る。いや、そんなになってんの。
だからちゃんと作ってんの、
ええ、な
だから監督とやるときはもう適当にバーって喋って時間も気にしないで、
うん、
もう適当にそろそろ行くかって言って適当に終わってる、うん、でもワンマンの時は、うん、あーこれじゃない、今の喋り方は良くなかった、
うん、
これじゃ伝わらないとか、うん、で撮り直して撮り直してって3時間ぐらいかけて作ってんの。
はい、
そのぐらいちゃんとやろう。
ちゃんとやろうね
だからこれチームダダコの一環として、
はい、
ラジオもちゃんとやろうというふうに。
そうですね、
はい、手こ入れしております。
まあ、今年もね、うん、まあ、コロナが落ち着けば、ね、
うん、
まあ、年末に向かって、
うん、
クリスマスに向かってライブ活動をね、うん、どんどんどんどんもう先の先の先まで抑えつつありますので、
はい、
はい、
じゃあまずは告知
ですね。
はい、
はい、2021年今年3月28日、
はい
はい、日曜日でございます。
はい、
豊洲、ね、場所は豊洲ふ頭内公園、まあ、正確に言いますと豊洲6丁目公園なんだけれども、6丁目公園でもいっぱいありまして第2公園、ここにて、はい、まあ、豊洲ぐるりパークセンター主催でね、
はい、
我々、ライブをやることになってます。
はい、
時間は、
はい、
12時30分から、
はい、
あと第2ステージが14時からになっております。
はい、うん、
これもうあと1ヶ月切っておりますからね。
そうですね、
はい、
今月の話になりました。
そうですね、
はい、
まあ、お天気いいといいですけどね。
そうですね、雨天だと中止かな。
まあ中止になると思いますね、風なんか強くとね。
そうですね、
まあ、当日はね、いろんなこうお店というかね、小さなこう屋台というか、うんうん、そういうなんかこうなんていうのかな、
ね、
ワゴンカーみたいなのがね、は
い、
ずっと並んで、
はい、
割と大々的なイベントになると思いますので、
はい、場所はですね、東京メトロ有楽町線の豊洲駅を降りましたら、はい、皆さんもう有名だからご存知かと思いますが、ララポートというね商業施設があります。
はい、
その建物の向こう側、駅から見て向こう側に公園があります。
はい、
ララポートからすぐです、目の前です。
そうですね、
はい、そこのララポートの敷地かなって思っちゃうような場所の公園です。
はい、
そこから先下に降りますと、東京湾が広がっていて、遊歩道がずっとお台場の方に向かってずっと続いていて、
はい、
ザ東京っていう、
そうね、
そういう眺めのね公園だったりしています。
はい、
3月28日は日曜日、時間は、12時半からと14時からの2ステージ用意しております。
はい、
観覧無料です。
はい、
はい、
ということで、ね、まだ先もありますけどもね、
うん、
とりあえず3月はすぐなので、
そう ね、
ね、
なんとか緊急事態宣言が、
はい、
解除されないと、
7日に解除されないと、
そうなん、
これもなくなっちゃう可能性があります。
東京だけどうなんだっていう話がさ、
はい、
出てるじゃん。
出てるね、
ちまちま
出てるね。
私も自分がライブをやるっていう大前提で、
うん、はい、
解除してくれって思うけど、
はい、
これ東京五輪やるつもりでいるなら、
はい、
解除して大丈夫なのとも思う。
そうね、
微妙な
とこなんでね、
心の置きどころが微妙よね。
はい、うん、まあ、でもね、我々ねライブに向かってしっかりね、うんうん、準備していきたいと思いますね。
はい、ということでチームダダコ、3月から活動始動ということでお知らせいたしました。
はい、
そして番組も、リニューアルいたしましたので、ぜひ曲のリクエストとか近況面白いエピソードなどありましたら取り上げさせていただきたいのでお便りください。メールのアドレスもう一度コールしましょう。いねこ .rainbow、 レインボーは RAINBOW ですよ。いねこ .rainbow@gmail.com までどしどしお寄せください。I'll be エンディングコーナーということでエンディング、
はい、まああのね、番組改編ということでね、
はい、
まあ、細切れといえば細切れですけれども、なんかこう、こうなんかこう気持ちの切り替え、
はい、
っていうの、あと伝えたいことを皆さんにね、
うん、
まあ時にはとたわいもない話とかね、
うん、
まあ、私の少ない知識の中から皆さんにね貴重な情報をお届けできるんじゃないかなと思ってね、
監督のごくわずかな知識の中から絞り出してお届けする
そんなんじゃない、今ね慌ててヘッドホンをね
ヘッドホン落とした
ごめんなさいごめんなさい、びっくりした方すいません、
そういうところよ監督
もうちょっと落ち着いてってよく言われますけどね、
今年のチームダダコの目標、
はい、ありますね、
忘れ物しない、落とし物しない、
はい、
なくし物しない、
はい、
結構微妙にやらかしてるよね、
はい、2人でね私だけじゃなくてね、
あってね、
うん、
この間は、
はい、
なんかバッグと譜面入れてる袋と思ってて、
はい、
ショルキー忘れちゃったあれ今日キーボード持ってこなかったのって言われて、
何にしに行くんだって
これは出発前だったからセーフ
そう
とかそんな調子で、
うん、
一応セーフなんだけど、
はい、
微妙にやらかしてるよねお互い、
まあまあ
気をつけましょうよ、
気をつけましょうね
はい、ということでいかがでしたでしょうか、また来週もこんな感じで、はい、
そうですね、
いろいろ盛りだくさんでね、
うん、
楽しんでいただける番組制作をしていきたいと思います、
はい、
ということで今週はこれでお別れです、お相手はチームダダコシンガーソングライターの稲子と
チームダダコサックス機能 T ケンジ、
それではまた来週、
さよなら、さよなら、さよなら。